ハッピー防災。
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。本年度4月から放送日時は月の前半、1本目は第1、第2火曜日の正午、20時、25時、そして月の後半2本目は第3、第4火曜日の正午、20時、25時となります。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第69回です。新年度の1本目、心機一転、新たな気持ちで臨みましょう。出演は関西大学近藤ゼミの学生の皆さんと草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大勢の声が聞こえました。今回はなんと学生の皆さんが5人も来てくださいました。ありがとうございます。
プロジェクトリーダーのかいちゃんこと今井海人です。今回からレギュラーとして来てくれるようになったメンバーもいますので、今日の前半ではメンバーの自己紹介をお届けしたいと思います。
その前にですね、メールが届いておりまして、はい、FM 草津の公式の、ね、メールメッセージなんですけども、差出人を発表いたします。はい、柴田優馬さんです。はい、では早速、ハッピー防災の皆さん、春から一人暮らしを始め毎日忙しく過ごしています。それでも非常食と防災グッズはいち早く、そして少しずつ揃えています。フルーレットが番組を卒業して、スタジオはちょっと寂しいかもしれませんが、学生の皆さんの底力で番組を盛り上げていくことを期待しています。これからも放送を楽しみにしています。届いております。
かなり長文で、
そうなんです、ね、柴田さんらしくきっちりとメッセージをいただきましたので、皆さん頑張っていきましょう。はい、柴田さん聞いてますか？
はい、聞いてくれてると。
これまで登場してくれていた人も含めまして、改めて自己紹介してくださるとリスナーの皆さんにも出演者の個性が伝わるのでいいかなと思います。
はい、じゃあまずは僕から。関西大学社会安全学部近藤ゼミの4回生の今井海人です。それでは、私はハッピー防災に出させていただくのが2年目なんですけど、改めて自己紹介をさせていただきます。
はい、
僕は長野県のすごい田舎の出身で、趣味がスポーツ、まあ、主にサッカーとか、まあ、野球とかバスケも好きなんですけど、まあ、それとアウトドア、アイドル、結構いろんな趣味があります。まあ、これからもよろしくお願いします。
はい、実家の長野を離れて丸3年になりますけれども、関西にはもうすっかり慣れましたか？
そうですね、慣れたといえば慣れたんですけど、まだちょっと夏のあのジメジメした暑さにはちょっと慣れてませんかね。
あ、長野はね、カラッとした、ね、暑さで爽やかですもんね。
はい、
筋トレが趣味だったと思うんですけども、状態はどうでしょうか？
そうですね、筋トレ始めてまだ3ヶ月ぐらいなんですけど、
はい、
一応体重が5キロぐらい増えたんですけど、体重効率は 4% ぐらい減ったので、まあ、割と状態はいいのかなっていうのが思います。
そうですか。身長は何センチぐらいでしたっけ？
僕は169なので、うん、で体重が5キロ増えて72キロぐらいになったので、
はい、
まあ、結構いい感じなのかなって思います。
じゃあますます楽しみですね。
そうですね、僕自身も、
はい、期待しましょう。続きましては勝木さん、お願いします。
はい、同じく4回生の勝木優衣です。京都府出身です。前回の放送でですね、元アイドルっていう肩書きになる予定だったんですけれども、コロナの影響で解散卒業ライブがちょっと延期になりまして、未だ現役アイドルの勝木優衣です。
そうなんですね、
はい、
引き続き。
そうなんです、 頑張っていきたいと思います、
ね、え、本当にあの前回カミングアウトされてね、はい、ちょっとびっくりしたんですけれども ね、
そうですね、
はいはい、アイドル活動ね、はい、まだ続行中ということ で、
そうです、
ね、
はい、ライブは今コロナの影響で全くできてはいないんですが、
はい、
一応肩書きは現役アイドルです、うん、
はい、経験をね放送に生かしていただきたいと思いますけれども、はい、いかがでしょうか。
そうですね、ライブとかで MC とかで無茶振りとか結構あるので、うんうん、どんどん無茶振り振ってください。
わかりました、
はい、頑張ります、
はい、メンバー何人でしたっけ。アイドルは、
6人
で、6人で、
はい、活動してます。
は、はい、ライブの稽古とかも全くできない状態ですか。はい、
そうですね、うん、もうなのでワンマンライブがあるってなったとしてもいつできるかもわからないし、
うん、
集まることもできないのでとりあえず、うん、メールで連絡を取り合ってるっていう形ではあります。
そうなんですね、
はい、
フルーレットもね、はい、同じ状態で、
はい、
じゃあ最後のね、はい、ライブ頑張っていただきたいと思いますけども、ね、ケーブルテレビ、はい、J:COM さんの活動をされてるということなんですけども、
は
い、
ですね、3月31日に J:COM さんのデイリーニュースで出演させて
生放送
いただきました。はい、高槻島本町エリアの防災力アップっていう形で、うん、
はい、
私たちも全力を尽くしたいと思います。
この FM 草津も頑張っていただきたいと思います、はい、
頑張ります。
続いて山本さんお願いします。
はい、同じく4回生の山本優香と言います。ここ草津市の隣栗東市に住んでいます。趣味はロックバンドが好きなので、うん、そのライブに行ったりフェスに行ったりすることと、あとテニスがすごく好きで、体を動かすことが好きです。で、私も今コロナウイルスでそのあまり外に出れなくて、うん、家にいる時間が長くなったので今すごい筋トレにハマってます。
家の中で筋トレ。すごい。
あと食べることが好きです。
はい、さっきね、はい、カバンのところに、
はい、
フェスの、タグというんでしょうか、
ラバーバンド
ね、
はい、腕につける
バンド、うん、なんかすごい重たいぐらいついてたんですけど、まだ家にあるという ね、 ね、すごい数ですけど、
2キロぐらいあります。
ね、就活とこのライブの両立は大丈夫そうですか。は
い、それが、うん、その2月と3月にその2つか3つぐらいライブ行く予定だったんですけど、はい、その今コロナウイルスの影響でライブハウスやっぱ危険ってるのがあって、うん、全部中止になってしまって、
はい、
まだ一つも行けてないっていう状態なんです。
うん、じゃあ就活頑張れそうですね。
そうですね、
その分。ところで今、はい、一押しのラーメン屋さんがあるということなんですけども、
そうですね、滋賀県と、まあ、大阪一個ずつあって、
はい、
滋賀県でしたら、うん、そのゼゼ駅にある
ゼゼ駅
メンバルラフェスタ、はい、って言った
おしゃれなラーメン屋さんの名前ですね。
すごくおしゃれなんです。ラーメン屋さんと思えないぐらいすごいおしゃれで、
うん、
もうラーメンもすごいおしゃれで上品な味がしました。
何味なんですか。
私が食べたのは豚骨ラーメンで、うん、他にも塩とか醤油とかも、
うん、味は普通な感じですよね。なんかそのラフェスタっていう
もっとなんかねちょっとこうトマト風味な感じとかありそう
な、イタリアンみたいな
あるんですか。
はい、なんかラーメン以外にもメニューあるんですけど、うん、肩ロースのなんとか焼き、
それが乗って
なんとかが知りたいな。
なんか乗ってるんですか、肩ロースがね。
いや、ラーメンの上に乗ってるとかじゃなくて普通に一品とかであるんですよ。
へえ、そうなんだ。じゃあちょっとね、ゼゼ駅だったら近いので行ってみたいと思いますけども、はい、うん、あと大阪は、
はい、大阪の方がこの間久々に行ったんですけど、うん、ラーメン人生ジェットって
知ってます。大学の駅にある
福島駅、
福島駅、
福島大阪の、知らないですか。
知らない
な。知らないな。大阪府民みんな知ってると思ってました。
有名なんですか。
有名です。はい、
ラーメンが
ラーメン、ね、え、ここほんまに美味しいです。めちゃくちゃ。
あ、そうなんですね。はい、ゆうかちゃんの感じからしてラーメン食べる感じはねちょっとしなかったんで意外でした。はい、
よく言われます。
じゃあ筋トレと就活とラーメン、はい、はい、ですね。はい、ありがとうございます。続いて宮崎さんお願いします。
はい、4回生の宮崎愛子です。キャンパスのある大阪府高槻市出身です。去年の自己紹介でもさせてもらったんですけど、絵本が 大好きでして、今コロナウイルスの影響で自宅で過ごすことが多いので、その絵本好きに拍車がかかって、今でもちょっと注文取り寄せをしたりして絵本を読んでいます、
お家ねすごい本の数があるんですが、
多分自分の身長を積み上げたら個数ぐらい、今165センチあるんですけど、180センチぐらいこの前積み上げたらありました、200、300冊ぐらい。
すごいですね、まだまだレパートリーが増えそうですけれどもね、確か宮崎さんは BBC の琵琶湖放送では高校野球の、スタンドリポートなんか担当されてましたけども。
そうですね、去年の夏は人生で一番日焼けしたぐらい、走り回って朝から夕方までずっとリポート取材していましたね、去年は草津のこのラジオにも参加させていただくようになって、草津市と、滋賀県とすごいつながりが増えたなと思って、すごい幸せな一年でした。
テレビで応援してましたよ。
ありがとうございます、はい、
そして、ゼミの方では FM 天ヶ崎の J-COM にも出演されているということなんですけれども。
はい、そうですね、こうやって草津のラジオも合わせると結構前に出て話させていただく機会というのは多いんですけれども、なんかその前に準備する時間というのもすごく楽しくて、今年は出演するのもそうなんですけれども、もっともっと準備たくさんしていいものを届けたいなと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そして4回生の正岡のぞみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりで。
お久しぶりです。4回生の正岡のぞみです。鳥取県出身です。趣味は、野球観戦と、音楽を聴くことなんですが、それに加えて最近はカレー屋さんを巡ることが趣味になりました。
野球は、プロ野球ですか？
プロ野球もなんですけど、高校野球も
両方
見れる時には、
すごい。日焼けとかね気になりませんか？とても白いんですけど。
そうですね、ちょっともうそこは割り切って一応予防として帽子とあと日焼け止め塗ってはいくんですけど、結局帰る時には黒くなってるんで、また戻るのを待つだけかなとも割り切って言ってます。
若いんでね、すぐ戻ると思いますよ。そしてカレー屋さん、
はい、
はい、
そうです。結構前からカレーは1日3食出ても好きなぐらいだったんですけど、なんかこの間友達に教えてもらって行ったカレー屋さんに行ってから、いろんなカレー屋さん巡るの楽しそうだなと思って、ちょっといろいろ行ってます
ね。いろいろ味がありますよね、カレーってね。さて、どうしてこの草津のプロジェクトに参加しようかなと思ってくださったんでしょうか？
前回昨年の夏ぐらいに一回参加させてもらって以来来れてなかったんですけど、その一回で当時はフルーレットの皆さんもいらっしゃってたんですけど、そこでの学生とトークの掛け合いとかが、その防災について話してるのにすごく、なんていうんですか、暗い雰囲気じゃなくてすごく明るい雰囲気で、すごく自然な雰囲気で話してるのがすごく自分的には衝撃を受けて、自分もその中に参加して、その暗いイメージじゃなくて明るいイメージの防災をより楽しく届けることができたらなと思って参加させていただきました。
ウェルカムです。
じゃあ一緒に頑張ろう、
はい、タイちゃんが盛り上げてくれますのでね。
そうです、
はい、よろしくお願いします。はい、
さて、僕らが所属している関西大学社会安全学部のことを改めて紹介しておきますと、学部は2010年に設置されて今年の4月で10周年となりました。キャンパスは大阪府高槻市にあります。地震や津波、大雨といった自然災害だけでなく、労働災害や企業の不正、消費者問題、今トピックになっている感染症といった社会災害も扱っています。文系理系問わず社会の安全安心を考えるという切り口でリスク全般について学ぶことができます。
はい、あと一学年で300名ほどの学生がいます、
はい、
卒業生の人数を合計するとこの度1800人を超えたところです。公務員とかライフライン企業、メーカー、金融、保険、あらゆる業界で先輩たちが活躍しています。やっぱりリスクに関わりのない業界はないんだなと実感しています、やっぱり時代の要請に合った、時代の流れに合った学部だという評価を得ています、
はい、
こうした中で私たち近藤ゼミは情報学、とりわけ災害情報について学んでいます。災害が発生する前からどのような情報を共有しておけばよいのか、危機が迫る中ではどういう情報を発信するとよいのか、被害が出た後でどのような情報があれば支援救援に役立つのか、幅広く学びながら実際に実践もしています。もちろんハッピー防災もこうした取り組みの一環です。
はい、近藤ゼミにあちこちで活躍されていますもんね。テレビも結構なんかねマスコミにも何回かね登場してくださいましたけども、はい、
そうですね、昨年度は全国広報コンクールで総務大臣賞受賞から始まって、関西大学のプレゼンテーション大会で3年連続優勝、防災甲子園で最優秀グランプリ、レジリエンスアワードで教育部門の金賞受賞、学長奨励表彰、高槻ライオンズクラブ表彰などなど、たくさんの名誉に預かることができました。それもこれもフィールドでお世話になっている皆様のおかげです。ここ草津でもしっかりお力になれるよう頑張りたいと思います。
はい、頼もしいですよね。そんな学生メンバーを支えてくださっていますのは草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。お待たせいたしましたでは自己紹介と近藤ゼミの印象を聞かせてください。
はい、草津市危機管理課の佐々木由紀子です。福井県出身で、滋賀県民は8年目になったんですね8年目です。危機管理課に、まあ、新卒で所属して3年目になりました。趣味は、まあ、夏はフェスに行って冬はスノーボードをすることが好きです。はい、よろしくお願いします
8年目ということで、はい、ね、引き続き危機管理課に、ね、はい、いてくださったので、はい、ほっとしている一人なんですけれども
お願いします。
あの、ね、なんか下に
あ
の、
あ、そうなんです、
新人さんが、
はい、やっと、ね、やっと入ってきてくれて、
はい、またね、おいおいね、はい、こちらの番組にも登場していただきたいと、は
い、お願いします
、男性ですか女性ですか、
はい、男性の方で、もうやはり女性は私だけっていうちょっと悲しい寂しい状態なんですけど、
はい、
まあ、元気いっぱいの子ですごいこれから楽しみです
じゃあ佐々木さんもちょっと触発されてる感じですか
私もそうですね、
はい、あの近藤ゼミの印象を少し伺いたいんですが、はい、どうでしょう、
もう今ハッピー防災って2年ぐらいでしたっけ、
そうですね、
になるんですけど、はい、まあ、もう前にいた代の柴田さんとかから、まあ、今来てくださってる方もみんな個性豊かで、もうなんか一緒にその収録とかをしていると私もなんか学生に戻ったような気分になってすごい楽しく収録ができてて、もうすごい、なんでしょういい子たちがいっぱいいてなんか幸せな気分になります
ちなみに佐々木さんもついこの間ね大学卒業したと思うんですけども、はい、大学時代はどんなことにこう打ち込んでらっしゃいましたか。
そうですね、うん、もう3年前になるんですけど、私はバドミントンのサークルに所属してたので、うん、はい、もう4年間ずっとバドミントンをしてました。
うん、
違う県、滋賀県以外の大会に出たりとか、うん、あと小学生の指導とかいろんなことをしてました。
うん、バドミントン一色の大学時代だったんですね。
それしかしなかったような気がします。
すごいですね。アルバイトとかも全く、
もうバイトはもうそっちのけというかあまり、
かっこいい、
いやおかげで貧乏な4年間過ごしてました。
ねえ、なかなかね子供さん指導するのってね難しいと思いますけれどもね。佐々木さんどうもありがとうございました。今年も皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではここで少しブレイクを挟みたいと思います。曲を1曲おかけいたしましょう。今回は近藤ゼミの勝木さんからのリクエストです。
はい、私が選んだ曲は風鈴のパプリカです。あのオリンピックも1年延期になってしまったんですが、はい、子どもたちも笑顔に元気になれる曲だと思いましてこの曲を選びました。あとですね、私学童さんでアルバイトをしているんですが、
あ、はい、
あの帰る前に毎日この曲を流していまして、うん、流して歌うっていうのをやってるんですけど、うん、歌うだけじゃなくて全力で踊ってくれるくらい盛り上がる曲なので、ぜひこれを聴いてもっともっと子どもたちにも 聞いてもらえるような防災放送になればいいなと思いました。
はい、ね、今ちょうど4月、ね、始まったばかりなのでね、はい、家で聞いているお子さんたちいらっしゃるかもしれませんね、うん、これが流れると本当になんか踊り出す子たくさんいますよね。
すごいみんな踊れるみたいで、
ね、
はい、
では風鈴でパプリカ聞いていただきます。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。ここからは近藤ゼミの皆さんに社会安全学部のことをさらに詳しく教えてもらいたいと思います。社会安全学部ってまだ聞き慣れない学部だと感じている人も多いと思うんですよね。普段どのようなことを学んでいらっしゃるのか教えてください。前半でも説明をしていただいたんですが、どんな授業があるのかもっと詳しく聞いてみたいと思います。それぞれ近藤先生の授業以外におすすめの授業などがあればぜひお願いいたします。
はい、では僕から口火を切りたいと思います。僕が一番好きな授業は川口俊博教授の自然科学概論です。まあ、ちょっと川口先生イケメンなので気になった人はちょっと後で検索してみてください。
イケメン、
はい、この授業では結構物理学がメインなんですが、韓国のセオル号の沈没事故などこうそういう事故を物理学の観点からこういろいろ分析したり計算したりっていう授業です。
結構なんか事故から紐解くっていうような、なんかちょっと怖い感じもするんですか、そんな感じではないんですか。
いや、そうですね、そのセオル号の事故の場合だったらその浮力とその船とかのバランスとかをこう数式を用いてこう計算してどこがダメだったのかとか、逆にどのくらいの重さには耐えられるのかとかを計算してやる授業なので結構僕的には面白かったなと思います。
私もその授業を受けたんですけど、うん、川口先生がそのイケメンっていう理由で、そんな軽率な理由で
ゆうかちゃんは、
はい、履修して、うん、私文系なので、はい、もう物理全く分からなくてめちゃくちゃ苦戦しました。
あ、逆にねイケメンにつられて苦戦授業だったということですね。はい、皆さんどんな感想を持ちましたか。
私宮崎も文系なので、うん、ちょっと理系と聞いただけでちょっと敬遠してしまってたんですけど、なんか実際に今聞いてたらセオル号とか具体的な事例とかを引き合いに出してきて、うん、そういうのを実際に分析できるっていうのはなんかすごい興味湧いてきましたけど、う
ん、計算するのねちょっとね
ちょっと検討したいと思います。
はい、では次行きましょうか。
はい、
はい、
次に私が興味を持っている授業をご紹介します。私は高鳥毛俊夫教授の流行病の制御学です。ですね、この授業では、HIV や結核など感染症の制御に関わる歴史や感染症に対する組織、機関、専門職について学ぶことができます。
はい、今ちょうどね、はい、コロナウイルス、ね、はい、感染症で困っている状況なんですけども、はい、そういった話も授業に、
ね、そうですね、
出てきていましたでしょうかね。
そうですね、まだその時は私授業を受けてなかったというか、うん、もっと早くに授業を受けてたのでわからないんですけど、はい、今テレビとかつけると、うん、結構高鳥毛教授が出演されてたりとかするの で、ね、毎回欠かさずに見るようにはしています。
ひょっとしたら私も話を聞いていたかもしれませんね、ニュースとかね、はい、うん、はい、皆さんどうですか。
私も実際にその高鳥毛先生の授業を受けてたんですけど、
はい、
すごいさすが医師免許を持ってる
お医者さん、
はい、うん、あってすごい結核とか肺炎とかそれぞれの病気についてもどういう背景でそうすごく流行ったのかとかも、うん、
はい、
詳しく教えてくださるので、うん、あ、そういう背景があったんだってすごい毎回驚きました、
うん、
なんか今だからこそもう一回取り直したいな、私ももう取っちゃったんですけど、うん、はい、取り直したいなと改めて思う授業ではありますね、うん、
はい、高鳥毛っていうね名字に私一番最初に反応しちゃいまして、高いに普通のねバードの鳥に毛ね、もうの
多分もう忘れないです、
ね、そうですよね、はい、な高鳥毛ってちょっとねアナウンサー泣かせですよねちょっと言いにくいですね、はい、とてもね皆さんためになる授業をね受けていらっしゃると思います。では続いては、
はい、私から
はい
いきます。私運転することがすごく好きでよくドライブするんですが、
は
い、
車ですね、
あ、そうです、はい、はい、 中村隆弘教授のヒューマンエラーの授業が印象に残っています、
はい、
この授業はヒューマンエラーの本質を把握し事故や災害を防止するための方策について学ぶ授業なんですが、うん、自動車事故の原因の多くがヒューマンエラーっていうふうに言われていて、うん、その実際に滋賀県の東近江市のクレフィールことというところで、
はい、
安全に危険を体験するという、
へー、
実習をしてきたんですけど、
はい、
例えば急ブレーキ、
急ブレーキ
とか夜間真っ暗なところ走行するとか、うん、そういった体験とかもしました、
ね、なんか事故ってうっかりとか ね見落としとかそういうな、まあ、最近ではね高齢者事故も多いですけれども、そういった検証するのもね、あの、まあ、自分のこれからの人生にとっても重要なことですよね、車を運転する人にとっては。
クレヒールことは社会安全学部の学生が全員2回生の時に行っているんですけれども、私夏が台風で延期になってしまったので冬に行ったんですけど、うん、めちゃくちゃ寒くて寒い中やったっていう記憶がすごくあります。
孤島はね、
はい、
とても寒い地域ですし、ね、はい、滋賀県のこの草津よりもちょっと寒い場所ですけどもね、
うん、なんか優香がさっき言ってたみたいに、あの急ブレーキの実習とかは、うん、シートベルトありなしとか、うん、速度とかを変えて体験するんですけど、うんうん、もう多分時速5キロとかで急ブレーキを踏んでも、うん、もう自分の手がもう前の運転席まで飛び出てしまうぐらいの勢いがあったので、それから私ずっとシートベルトは絶対もうちょっと車を走らせるだけの時とかでもつけるようにしてます、
うん、
なんか車って便利だけど、まあ、危険もずっと隣り合わせにあるんだなというのを再確認できる実習だなと思います、
うんうん、ね、テレビとかでそういうね実験シーンとかよく見ますけども、うん、体で体得するのはね、うん、
はい、貴重でしょうね。
めちゃくちゃ楽しかったです。免許持って
たら確かにね、はい、わかりました。では次は、
はい、私宮崎は本吉忠宏教授の災害心理学がとても印象的でした、
はい、
まず、まあ、そのまま災害が起こった時、うん、まあ、被災体験をした人の心理について学ぶ勉強の学問なんですけれども、それだけじゃなくって、まあ、災害に強い社会を作っていくためには何が必要かというところも学んだり、
うん、
あと、まあ、災害の垣根をちょっと大きく捉えて犯罪の被害者であったりいじめの被害者の心理状況とかも勉強して、うん、まあ、比べながら学ぶことができたので、すごく、まあ、なんていうんですかね、印象的というか、まあ、勉強になったなと身近に感じることができました、
うんうん、ね、災害に遭った時の本当に心理っていうのは人それぞれですけどもね、うん、いろんな立場でのことを考えるとね、
そうですね、
うんうん、勉強になりますよね、はいはい、皆さんは受けられましたか？
あ、
は
い、ゼロ
私勝木受けたんですけれども、うん、やっぱり災害心理学って心理学の授業って他の大学とかでも学部でもやっている学生さんっていうのは多いと思うんですけれども、うん、災害心理学ってやっぱりすごい珍しいと思って、うん、はい、私も受講したんですけど、うん、すごい勉強になりました。面白いなって思いました、
うん
うんうん、やっぱりなんか被災にした人の心を考えるとやっぱり胸が苦しくなる時もあるんですけど、うんうん、まあ、だから私たちが実際に、まあ、大きな被災を経験してないからこそ、
う
ん、
そうです
ね、やっぱり考えたいなって改めて思う授業でした。
わかりました。じゃあこの番組でもね、機会があったらぜひ、ね、聞かせていただけたらと思いますけれども ね、
はいはい、じゃあ次、私正岡からは、
はい、
長松慎吾教授のリスクと災害の経済学という講座について説明させていただきたいと思います、はい、この授業では経済学の観点から災害だけでなく、うん、車の事故などのリスクをどのように捉えて分析していくのかというのを基礎的な分析方法について学んでいました、
うん、
でこれはグラフや計算だけでなくて、その低い頻度での災害の場合、
はい、
その市民の方たちのリスクの評価というのはどういうふうになるのかというのも、その東日本大震災の時と阪神・淡路大震災の時の反応を比較しながらなど具体的な例を挙げて授業を受けていました。
なんかあの経済学とこう絡めるというのがね、あのどんな感じかなと思うんですけども、
はい、そうですね、実際にその計算なども行っていたんですけど、
はい、
例えば、飛行機に乗ったとして、 飛行機の安全ベルトとかの性能がその高い方は金額がちょっと普通の飛行機の代金よりも高いんです、高かったとして、うん、その時あなたはどちらの飛行機を選びますかっていうのを、
クロスロードみたいなこともするの？
そうです、それをその統計的生命価値っていう、そうです、簡単に説明すると、うん、その示されたそのあなただったらどれぐらいの金額までそれを支払ってもいいと思いますかっていうのを WTB というその言葉があるんですけど、それが支払い意思額という、その
意思額、
はい、そうですね、あなたはどこまで支払ってもいいと考えるか示してくださいっていうのもあるんですけど、それを交えながら実際の公式もあるんですけど、それに数字を当てはめて計算などもしましたね。
はい、なんか経済って聞いたらすごい難しいイメージがあったけど、うん、なんか実際にね、うん、いつでも起こりうることで災害と絡めたらなんかすごい一気に我が事というかね、
うん、そうですね、
なんかね、最近では本当に飛行機の値段もね、うん、もうね、うん、ありますよね、うん、その辺のこととこう考えるとね、うん、やっぱりちょっと近くだったら安くとかね、なんかいろいろこう考えちゃいますけれども、
これだったらこれぐらいの金額でいいかな、うん、実際に私たち生徒もその場でその金額を出して、うん、みんなの意見も知れるように名前は伏せて、うん、どれぐらいの金額にみんなしたのかっていうのを大きい画面で見ることもできたので、うん、はい、
なんか楽しそう、
はい、ね、面白かったです、
うん、佐々木さんどうですか、なんかお話いろいろ聞いて、
私実は経済学部だったので、
うん、
このリスクと災害の経済学みたいなことはやってては懐かしいなとちょっと思い出してきました内容を。
あ、そうなんですね、はい、うん、
結構私経済学にいた時は意識はしてなかったんですけど、うん、その災害とかっていうのは結構勉強してて、その経済ともやっぱ密接につながってるようなことなんだなっていうのを思い返しながら今聞いてました。
うん、危機管理に役立ってるんじゃないですか今から考えると、
そうであってほしいと思ってます。
はい、いろいろお伺いしましたけれども、ね、やはりこう聞いていますと災害についてだけじゃなくて本当にさまざまなリスクに関することをたっぷり学ぶことができるということなんですね。社会の課題と直結しているということですし、大事なことを学んでいらっしゃると私も感じました。学生のうちからね、明確な問題意識を持って学べるということはある意味羨ましいなと感じさせていただきました。さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってまいりました。では最後に今日は本年度の最初の放送回ですし、意気込みを抱負などを皆さんから述べてもらって締めたいと思います。ではプロジェクトリーダーのかいちゃんこと今井くんからお願いいたします。
はい、そうですね、フルーレットの皆さんが、まあ、今年からはいなくなってしまって、うん、まあ、大変寂しいんですけど、まあ、フルエット皆さんもね頑張ってるようなので、僕も負けないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続いて勝木さんお願いします。
はい、私もフルーレットの皆さんがいなくなってしまった悲しさに負けず、自分もアイドル感を出していこうかなと出して、滋賀県草津市の防災力アップに努めていけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。山本さんお願いします。
はい、そうですね、私学生の中でやっぱ私唯一の滋賀県民ということで、
はい、
まあ、滋賀県にとか草津市にもっと寄り添ったことを話せていけたらいいなっていうふうに思います。
はい、ぜひ滋賀県パワーを出していただきたいと思います続いて宮崎さんお願いいたします。
はい、筋肉マッチョのプロジェクトリーダーの今井海斗くんとフェスでラーメン好きの優香と現役アイドルのカッキーとでこれから一緒に頑張っていく、まあ、野球が好きなのぞと本当に個性豊かなメンバーと一緒に頑張っていこうと改めて思うことができました。
ありがとうございます。宮崎さんもね、ぜひまた子どもたち向けの、はい、はい、災害絵本も、はい、聞かせてくださいね。
いつかピックアップして、はい、紹介できたらと思います。
続いて正岡さんお願いします。
はい、私も愛子ちゃんが言ってくれたみたいに、うん、その新しく入ったメンバーとして4人と一緒に明るい防災情報を届けていけるように頑張りたいなと思います。
はい、またカレー情報もお待ちしております。
はい、
はい、続いて佐々木さんお願いいたします。
はい、危機管理課3年目になっても結構古株みたいな感じになってきてるんですけど、まあ、まだちょっと、まあ、まだまだきゃいけないこと、災害とか防災についてもっと知識を豊富にして、それをこのハッピー防災で発信していけるように今まで以上に頑張りたいと思います。
はい、草津の情報もねぜひ盛り込んでいただいて、よろしくお願いしたいと思います。さすが皆さんもねすっかり流暢にお話しいただきました、ありがとうございます。正岡さんはねちょっと久しぶりだったんでね緊張がありましたけども、またいろいろ教えていただきたいと思います。今年度もさらにパワーアップした情報を皆さんにお届けしたいと思っております。では最後に私も、本年度の意気込みを含めてお話をさせていただきますとですね、 FM 草津が3月に草津警察署と警察情報などの放送事業に関する協定を締結させていただきました。はい、この協定はですね、犯罪、事故、災害からの住民の安全安心などの生活の実現を図るために情報を共有していこうというものなんですね。ちょっと固いね、お話にもなりましたけども、こういった関係の草津警察署さんとの番組も4月からスタートしました。第3月曜日の午前8時から、初回は4月の20日に放送となります。タイトルは草津署 FM 交番電波に乗ってパトロールというね、ちょっとあの可愛らしいタイトルになっておりまして、別のパーソナリティが務めるんですけれども、こちらもまたこの回でねご紹介できたらなと思っております。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。さて今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの今井海人さん、勝木由衣さん、山本優香さん、宮崎愛子さん、正岡希さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこれまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。次回の放送は4月21日の予定です。Here's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.